昨日は高校生のユーキャットのために来まして、そして地区長官で休んで今朝ここに越してきています。今年の何月でしたか、夏頃から始めているわけですが、若者のためのカテケージス、こんな厚い本が昔、カトリックの教会のカテケージスという本が出ましたが、それ の, あの若者版にこう縮小したものがあって、それを、使いながらやってるわけですが、木島しむさんと長崎の巡礼に行ったあの出来事が、この6名の高校生たちには一つの新しい信仰の姿の始まりだったようで、遅くなっても部活の練習が終わってから自転車で頑張ってきたりしています。心に留めてお祈りしてくだされば嬉しいです。今日はこのマタイの福音からお話ししたいんですが、その前に前置きみたいなお話を 2,3 したいと思います。今日のこの福音の、いわば背景、どうしてイエス様がこういうお話をすることになったかという背景も少し心に留めておく必要があるかなと思いました。というのは、この弟子たちはあのガリラヤ地方の出身、そしてガリラヤ地方というのはエルサレムから見ればもう文化発る闇の世界、そういう非常に蔑まれていた地域で、言葉が悪いんですが、いわゆるど田舎だったようです。そういう何にもない偉い人がそういうところから出るもんかと言われてたほどに、非常に人々からは蔑まれていた地域、弟子たちもですから、ペトロはおそらく字が書けなかったでしょうし、毎日ガリラヤ湖で魚を取っていた人たちがだったわけなんです。そういう人がです、都会に出てイエス様と一緒に旅をしながら、人々からイエス様が尊敬される姿を見て、だんだんだんだん自分たちがこうして家を出てガリラを離れて、こうしてやったことは、きっとこれは将来の出世のためにというんでしょうか、豊かな生活のためになるんだと、そういう気持ちがだんだんだんだん増してきたようです。で、ある時弟子の一人が聞くんですね。先生、神の国で誰が一番偉いんでしょうかという質問をしたりします。いやいや、そうじゃないと、子供のようにならなければ天の国には行けないんだと、入れないんだという話もなさ、この話の前にしてらっしゃいますね。それからそのゼベダイの子たちというのは、ヤコブとヨハネ、この弟子の二人ですが、兄弟、そのお母さんがやってきてイエス様にお願いするんです。先生、あなたが神の国をお立てになるときには、この子たちをあなたの右と左に置いてくださいね、右大臣左大臣でしょうか、取り上げてくださいと、そういう話もあるわけなんです。だからどうもこの弟子たちの思いの中に、やっぱりいい生活がしたいという、そういうこの世的な欲望、願望がこうどうも増していったようです。で、そういうことがあってこの今日の23章になってきたと思われます。もう一つ前置きみたいな話になりますが、この 地上のものを父と呼んではいけないというこの言葉がありますが、私たち聖職者を呼ぶときに皆さん神父さんと言ってやっぱり父と呼ぶんですね。そして実際にこの神父さんの英語で言うときにはファーザーと言います。これはまさにお父さんという意味ですね。そしてほとんどこの英語圏でしょうか、イタリア語にしてもみんなお父さんという言葉をそのままシムさんを呼ぶ時の言葉にしてます。で、私はそういう、若い頃と言っていいでしょうか、イエス様が父と呼んでもいけないと言っているのに、なんでシムさんをしかも神様をつけて神父と父と呼ぶんでしょうか。竹山俊さんにそんな質問したりしたこともありますが、当時私がザビエル教会にいた頃、大阪から来てた大学生はその話を聞いて、卒業していくまで私をずっと郡山さんと呼んでました。さんでいいんだと言ったりしてます、知ってました。そしてですね、実は私たちが卒業したサンスルピス大神学校、このスルピス会という司祭養成の専門の修道会を立ち上げた神父さんはオリエというフランス人の神父さんなんですね。で、この修道会では神父さんを呼ぶのにムッシュという呼び方をして、神父さんとは言いません。ムッシュというのはミスターですね、英語で言えば。だからオリエさんという呼び方をずっと伝統的にやってるようです。ですから彼の胸像が、モントリオールにありますが、そこにはムッシュオリエと書かれています。司祭聖職者を呼ぶとき呼び慣れている私たちにはちょっと馴染まない言い方ですが、そういうこともあったりするので、しかし教会の伝統の中で司祭を親しみを込めてお父さんとか、霊的にはお父さんになるんでしょうから、神様と呼ぶのには、別にイエス様がここでお叱りをするような意味での父ではない、しかしどうかすればなったりもするわけですけれども、あるわけで、それはそれで、容認されることではないかと思うんですが、ところで前置きはこれぐらいにしまして、そういう背景の中でですね、この2つの言葉を心に留めてみたいと思います。一つは皆兄弟なのだというこの兄弟という言葉と、もう一つは一番偉い人は使えるものだと、使えるものになりなさいというこの2点をとても印象に残りました。私たちは確かに兄弟、島の言葉で泣き分けは拒絶だろうかなと、拒絶だろうかなという拒絶という言葉のこの響きは聖書の中の兄弟に非常に近い響きのようです。同じ村の出身であるとか、遠くに行けば同じ奄美の、しかも那瀬の子の出身だとかとなると、そういう親しみを込めて、つい呼びたくなる、そういう、親しみが一つ、あるのと、が条件というんでしょうか、兄弟の条件と、もう一つはやはり私たちは身内を大事にしようとしますし、兄弟喧嘩というのもあったりするわけですが、何よりも私たちにとって兄弟という時にはお父さんである神様のみんな子なんだと、信徒も司祭も修道女も司教さんも教皇さんでさえも、そういう意味では一人のお父さんのもとに生かされている子供たちという意味で兄弟ですね。それはなかなか実感を持って兄弟と司祭に声をかけたりすることは実際はないと思いますが、それなりの尊敬を持ってパパ様とかって呼んだりもします。パパって言えばこれもお父さんって意味ですよね。それはそれとして、私たちが皆兄弟だから、ここでは誰も威張ったりする必要はないんだと、競争心を持ったり劣等感を持ったり 自分と誰かを比較してみたり、そういうことはしなくていい。兄弟なんだという、私たちの子供の頃から育ってきた時のその兄弟同士の関わりを思い起こしていただければいいと思うんですが、まあ喧嘩もし、取っ組み合いの喧嘩もしたりしながら、それでも兄弟は兄弟ということで、落ち着くべきところに落ち着いていった。そういう意味では、これ私たちがここで兄弟と、みんな兄弟なんだという時に、まあ関連的にっていうんでしょうか、頭の中でそうなんだよなというのではなくて、実際の私たちのこの御心教会の信徒の交わりの中で、私は自分をどういう位置に置いているのか、他人事のようにこう眺める立場なのか、一つ一つを本当に身内の中で起こっていることなんだと思って耳を傾けようとするのか、あるいはいろんないざこざがあったとしても兄弟として収まるべきところに収まっているのか、それがやっぱり問われていると思います。この兄弟、人間ですからいろんな違いがあっていいんで、兄弟でもいろんな性格の人がいたりするわけですから、いいわけなんです。争いがあってもいいんですけれども、私たちは誰よりも素早く仲直りのできる兄弟なんです。他人の他人でありながら兄弟、これは世の中の人たちが真似しようにもできないことなんです。私たちが一人父なる神様を本当に信じますというのであれば、そういう私たちの生活の姿がやっぱり問われます。それがこの一つ目なんですが、でもう一つは、偉い人っていうのは使えるものになりなさい。実はこの使えるものっていうのは、ギリシャ語、もともとの言葉はギリシャ語ですが、訳せ、辞書を引くと助祭という意味が出てきます。ディアコノスと言います。助祭、ここには今副助祭も、助祭、副助祭じゃなくて、すいません、そういう言葉は出てきませんが、すでに助祭は司祭にもなってますので、いわゆる助祭はいないわけですが、信徒の助祭が鹿児島には10人ぐらいいるわけですけれども、この間も一人、仙台市の小島さんという方が、私も終身助祭になりたいと自ら名乗り出られて、まさに証明に応えた形で、朗読奉仕者の選任式がついこの間の土曜日で、金曜日でしたか、まあ、あったわけですけれども、そういうこう使えるもの、奉仕するものというのが、このイエス様がおっしゃる偉い人の姿だとおっしゃいます。使えるもの、まあ、ごめんなさい、使えるということはなんとなくこうどうかすれば卑屈な感じがしたりもしますけれども、そうではなくて、相手の必要に応えようとする。私たちはまず自分の必要を満たそうとします、先に。それは当然といえば当然ですが、でもそれがいつもいつもそうであれば、やっぱりイエス様の心を生きるのは難しくなる。使えるもの、誰かが話してたらそれに一生懸命とにかく耳を傾けてみようとする、これも使える姿でしょう。そして、あ、そうだなと思ったら、あ、そうですねと素直にうなずく、そういう使えると言っても、はいはいというだけではもちろんなくて、やっぱりこの兄弟に対する姿は使える、一言に尽きるとイエス様おっしゃるわけです。それこそが偉いことなんだと、それこそが神の国という時に外してはならない点なんだと、この二つをイエス様は強調していらっしゃることに心を留めたいと思うんです。私たちはみんな分かってます。私たちはみんな兄弟姉妹、イエス様に養われる兄弟姉妹。でもこの、まあ、関連的という言い方は、頭で分かった分かったということがずっと納得するまで、つまり生活の中でそれを表していかないといけない。ヤコブという、まあ、先ほどのヤコブとはまた別の、ヤコブの手紙という手紙を残した 弟子がいますね。2章のあたりに信仰の伴わない、あ、いや、ごめんなさい、行いの伴わない信仰は死んだものである、意味がないと何回も繰り返しています。行いの伴わない信仰、つまり頭だけ言うだけ、だんだん厳しくなってきますが、言うだけなら主催が一番言うだけ、いっぱい言うけれども本当にやってるかと聞かれるとだんだん下向きたくなることだって人間やっぱりあります。けれども私たちはなんとかこのイエス様の真意、イエス様が本当に真実の生き方をするようにと求めていらっしゃる、そのイエス様の思いをもっともっと私たちは大事にしたいと思うんですね。ベネディクト16世昨日のあのユーキャットの、あの本の中に引用されていましたが、私たちが大事なのは何を信じるかではなくて誰を信じるかだと。私たちはイエス様を信じてて、そしてそのイエス様に従って生きていこうとする、そういう、こう私たちの本来の姿を取り戻すのはこの2点を大事にすることだということを、今日はイエス様からの私たちへの1週間生きるメッセージとしていただいて、そして大事にしながら皆さんの必要を御父が満たしてくださるように祈りたいと思います。